6. 常任委員会の審査概要。一般会計。議案を詳しく審査するために開かれた各常任委員会での令和5年度予算に関する質疑・討論の用紙をお知らせします。スマート窓口の設置。総務常任委員会。滞納繰越分、市民税個人の前年度比滞納繰越額の減については、現在、現年度分を優先し、積極的に納税勧奨を行っており、滞納繰越分を減らしている。その他、納税が困難な方の滞納処分の執行停止を適正に行っていることから、減になっている。基幹業務システム管理業務については、スマート窓口の設置を夏頃に予定している。マイナンバーカードや運転免許証をお持ちでない方は、職員が対面で聞き取り、代わりにシステム入力するなど、柔軟な対応を行う。南部地域拠点防災コミュニティ施設については、自家発電機を設置して、長期の停電にも耐えうる施設として計画している。また、環境に配慮した取り組みとして、屋上に太陽光発電パネルを設置する予定であるとのことでした。その他、男女共同参画促進事業、シティセールス推進事業、自主防災組織活動推進事業などについて審議しました。討論として、新型コロナウイルス感染症の特例による支援金等の縮減が見受けられ、物価高騰や燃料費などの値上げに苦しむ市民の暮らしを応援する積極的な施策が一部に止まっていることから反対がありました。より魅力的なスポーツ教室開催に向けて、市民福祉常任委員会。スポーツ教室事業について、令和4年1月13日、JOC 日本オリンピック委員会と三郷市間でパートナー都市協定を結んだことから、日本オリンピアンズ協会を通してオリンピアンに来ていただき、今まで市では実施していないような競技等のスポーツ教室を開催する機会を設けたいと考えている。相談支援事業について、市内2カ所の障害福祉相談支援事業所に、基幹相談支援センターとしての機能を持たせ、体制を整備していく。すでに整備済みの権利擁護、虐待防止、三郷市障害者地域生活支援協議会の運営に加え、相談支援体制の充実、計画相談支援事業所間の連携強化に向けての専門的指導や助言等の事業を行う。見守り配食サービス事業について、さまざまな理由により、日々の食事にかける児童等を対象とすることを想定しており、児童福祉部門だけで対象者を把握するのではなく、関係機関等に情報の提供を求めていく。また、配食だけではなく、モニタリングを実施して、適切な福祉サービスにつなげる等、根本的な解決を目指していきたいと考えているとのことでした。その他、陸上競技場運営管理事業、宿泊型産後ケア事業、生活保護事務、経理、管理などについて審議しました。討論として、昨年度に比べて衛生費が減額されているが、医療機関や福祉施設等のためにさらなる予算確保が必要なため反対などがありました。
本庁舎1階に奥闇コーナーを新設。文教経済常任委員会市民課事務事業の奥闇コーナーでは、事前に遺族の方へ必要となる書類等のご案内を行うことで、 手続きのために来庁する市民の負担を軽減できることから予約制とした。教職員健康管理事業では部活動地域移行検討準備委員会を立ち上げ、中学校長会代表や中学校体育連盟関係者等が参加し、国や県、近隣の動向を注視しながら中学校の部活動地域移行について検討を進めている。図書館施設管理業務における大規模改修中の早稲田図書館では、癒しの図書館をコンセプトに地域に開かれたくつろぎと学びの場を特徴として、誰もが利用できるようリニューアルする予定であるとのことでした。討論として学校給食費の無償化、住宅リフォーム助成制度の拡充、高齢者の交通費負担軽減など市民要望の強い施策が反映されていないことから反対がありました。交差点付近の雑草を優先して除去、建設水道常任委員会、道路維持管理事業における雑草除去業務および樹木伐採処分を実施する箇所は、職員が現地を確認し交差点付近や交通量が多い場所などを優先して対応している。災害路整備事業における補助金交付の対象は、道路交代部分における分筆および測量費用に対し上限30万円、ブロック塀との除却が必要な場合は1メートルあたり5000円、また角地に隅切りを設ける場合は固定資産税評価額の5分の1の金額を用地代として交付している。早稲田公園プールでは2年間のコロナ禍による休園を経て、令和4年度の開園にあたっては午前・午後それぞれ250人までの入園規制を行った。規制の方法として整理券を当日朝に現地で配布する形式だったため、システム導入により利用者の利便性の向上を図りたいとのことでした。その他、応急対策事業や通学路安全対策事業などについて審議しました。最終結論を出す本会議では、各常任委員長から審査報告がなされ、討論・採決の結果賛成多数で可決しました。